それでは本日の聖書箇所を読み致します。本日の聖書箇所は申命記11編18から21節です。あなた方は私の言葉を心と魂に刻みつけ、それを印として手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。それをあなた方の子供たちに教えなさい。あなたが家に座っているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、それを唱えるように。これをあなたの家の門柱と門に書き記しなさい。それは主があなた方の先祖たちに与えると誓われた地で、あなた方の日数とあなた方の子孫の日数が天が地を覆う日数のように長くなるためである。それでは田辺千佳子さんに証をしていただき、分かち合いの時を持ちましょう。
はい、おはようございます。ですね、そう、この聖書箇所はなんか律法というか、ね、その神様がこうかい、まあ、伝えたことをこう書いてあるっていうか、だから、なんか、久くんがね、律法って言ってたよね。律法のことがこう書いてあるって言うんですけど、でも、本当に、ここを読んで、あ、すごい、なんか、こう、神様が、から、神様の言葉っていうか、その御言葉を、こう、私たちがこう、なんかファーをするというか、そのするためにはこういうことまでなんか手に、まあ、手に書いたりとか、このね、なんか自分の、フォーヘッドというか腕具に書いたりとか、でもそこまでまでして神様がその神様の言葉をこう私たちのこう中にこう受け取るために、そう、こういうことまで、こういうことまでじゃないんですけど、ないんだけど、でもこういうことしてまでこう神様、その人たちは神様のことを信じるというか、その従うためにね、なんかここまでやってるんだっていうのすごく、まあ、なんかすごいなと思って、本当にどこに行っても神様がいるんだっていうことをこう忘れないように、こういうことをしなさいとかするっていうことが書いてあるんだなっていうのが分かって、で、それもやっぱり自分のためじゃなくて、それを他の人に伝えるっていう、こう自分だけでこう神様の言葉をこう聞いて従うんじゃなくて、その聞いたことをでも従うっていうのも、その他の人にそれを自分が持ってるっていうか、持ってることを神様に、なんかみんなに伝えるっていうこともすごい必要だな、重要だなっていうのをここでこう書いてあるなっていうのがこう自分で思いました。で、やっぱりこう自分も最近こういろいろあって、でこうなんか神様の御言葉をもっと聞くっていうか、学ぶっていう、自分でそういうこともっとしたいなと思ったので、こうディボーションというかやってるんですけれども、私は英語の方がいいので、英語ので見て、でもすごくなんかたくさんなんかいい言葉というかをもらってて、なんか私も年というか 年なんで、あ、これ書かないと忘れるとかと思って。いやー、なんかこう、あ、いいこと書いてあるなとかって思いながら、でもなんか書くなんか、あ、まあ、ね、その時にはこう、あ、いいことと思っても絶対後で忘れてしまうから、あ、だからなんか、そうそう、最近こう、なんかフラッシュカードみたいな、自分の息子のフラッシュカードのために買ったんだけど、そのカードを使って、あ、これいいところだなと思って、まあ、全部いいんですけれども、自分がこう、あ、ちょっと忘れないようにと思ったら、こう書いて、置くんですね。で、ここはすごく、そう、もう、あと思ったのが、やっぱりその、 毎日いろんなことがあって、どうしても人間だからその誘惑っていうか、この誘惑っていうのは自分の中でいろんなことが起こって、自分でこう解決しようと思って、あでもこれはやっぱりなんていうの、この自分でこう納得させるっていうのも、でももしかしたらそれはディセプションっていうか、神様は多分こう私にはこう言ってるけど、多分これはちょっと違うなって、こうそこでそれもなんか誘惑っていうか、なんかそういうのが毎日こう続きながら、でもやっぱり神様のことを忘れないように、こういうしっかりこう言葉を握りしめっていうので、いろんなところで手に書いたりとか、書いたりとか、ドアに自分ね、ドアに書いたりとか、まあ、とにかく忘れないようにっていう、こうリマインドするためにっていうことですよね。だからいろんなことがこう誘惑とかがあって、自分の中でいろいろあっても、その神様のことを忘れないように、神様の言葉、神様がいること、本当になんか、うん、またそれを感じました。これを読んでね、本当に毎日の生活の中で細かいことでも、それでもやっぱりディセプションというか、その誘惑というかあっても、でも神様のことをずっとフォローというか、ね、神様の言葉を信じていれば、絶対その誘惑からもこう救えるというか、その違う道というか、神様が絶対それを教えてくださるっていうことだなということですよね。だから、うん、なんかすごいそういう意味で、このなんか難しいようで、そのまま難しくないか立法なんだけど、本当にこういうことをしないと神様の真実というか、神様のことをこうフォローするとか、オベイするためには、こういうことまでみんなしてて、それまで神様のことをすごく大切にして、なんか神様の真実をすごいこう守るというか、そのフォローしてるんだなというのがすごくこの聖書箇所で分かりました。で、あとはなんだろう、うん、なんか本当に、なんて言うんだろう、そのエクスキューストというか、自分の毎日の生活で、本当に、これでいいんですかって、なんか、祈るんですけれども、でも、こうしてください、ああしてくださいっていうより、なんて言うんだろう、こう、これで、これでいいですかなんだけど、他に、これで何ができますかという、ね、なんかバイブルスタディでもね、2週間前か、なんかそういうね、ことを話してたんだけど、でもやっぱり、それもそうよね、祈りの仕方も、やっぱり、こう、これしてください、あれしてくださいとかもあるんだけど、でも、その中でどうやって、私が何かをしてか、なんかこう、してから、こそ神様が何かをまた私たちに与えてくださる。だから、それもすごい重要だなと思って、なんか思いました。なんかあんまりまとめられないんだけど、でもこの律法っていうのをすごく大切だなと、思いました。で、みんなと、はい、シェアしたいなと思って、ここを今日選びました。
ですね。私も、主の御言葉というか、そういうのを最近は結構聞いてるんですけど、なんか基本的なこととかね、自分にその信仰の基本的なこととか、最近気づいたことがあって、なんか皆さんが教会、教会と言ってるのを、もちろんまあ皆さんご存知だと思うけど、教会というのは建物じゃなくて、やっぱりこの人の、イエス様を愛する人の群れなんだよということ。で、教会は何のためにあるかっていうのを、ある牧師が言ってたんですけど、まず最初に、まあ皆さんもご存知だと思うけど、神を褒めたたえる。それが一つですよね。 その次に、主にある、要するに、私たちの目の前にいる人たち、イエス様を愛している、その人たちを高めたり、愛したり、もちろんケアをしたり、そういうことをするというのが2つだそうです。で、3つ目が、やっぱりそれを伝えていくっていう、この3つだそうですね、基本的には。そういうのを全然こう自分も、まあ、最近はやっと分かってきたっていう感じで、今ちかこさんが言ったように、その伝えるっていうことに関して、その、まあ、私は最近ちょっと、まあ、やり始めたんですけれども、そのやっぱり一番この難しいのは、なんていうか、やっぱり自分のこの自我が出てくるんですよね。自分中心になっていく。それがなんか、そこでやっぱり聖霊様、本当、ちょっと違うんじゃねえかって、聖霊様って、まあ、ねえんじゃねえかって言い方は、聖霊様にとってはあれなんですけれども、ちょっと、不謹慎なんですけれども。いつもそういう考えで、やっぱり違ったなとは思って。で、まあ、YouTube とか作った後で後悔とかするんだけど、もう載せたから、もう、それもまあ自分のことだ。自分の証で、なんていうか、まあいいやという感じになるんですよね。いいやっていうか、まあ、祈るんですよ。もう、のしたからもういいですって。知らない人、知ってほしいからっつって、そういう感じでやってます。で、道歩くときも寝るときも起きるときもそれを称えるように。まあ先週幸子さんが言ってましたよね。 目覚めて生きてました、感謝と、それ最近やり始めました。まあやり始めたっていうか、そういう基本的なことも自分は分かんなくて、やっぱり起きたときはこう、ああまた仕事かと思うときってありますよね。また、でも、よく考えたらね、あれですよ。神様が全部それ与えてくれてるから、なんでお前感謝できねえんだって思うわけですよ。本当に。だから、なんていうか、絶対しないとかそういう意味じゃなくて、自然にね、やれるように、私は、やりたい。この人に伝えることもね、なんか自分を作るんじゃなくて、あれです。いいんだよって言って、まあ、音楽聴いて、この音楽いいねって言ったりね、できるようにしたいですね、私も。ということで。
まず、今日の箇所なんですけど、もうちょっと前に行くとね、13節に行くと、こう書いてあります、新改訳で。もし私が今日あなた方に命じる命令に、あなた方がよく聞き従って、あなた方の神、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして使えるならば、なんかまあ、そしたらまあ神様はこういうことしてあげようというのをいろいろ書いてるんですけど、まあ、有名な箇所と似てますよね。申命記の6章の5節。5節、6節。で、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。これすごい有名ですよね。最も大事な戒め。ということで、イエス様がおっしゃった部分で、その次にですね、今日の箇所とまた同じような感じで、私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさいっていう、もちろん聞くだけじゃダメっていうことなんだと思うんですけど、まあその前にですね、その額につけるとかね、あるじゃないです 今日の箇所で額につけて腕にもつけるんだっけ、こういうやつですね。よくユタの方ってユダヤ人ってよく見ますか？
ああ、昨日見かけま、礼拝とかしてるのを見かけましたよ。
あ、そうですか。はい、昔島、はい、テキサス住んでる時にほとんど見たことなくて、ニューヨークに旅行に来るとやたら見かけるんでって感じ。すいません。とにかくまあニューヨークにいると時々見かけます。ユダヤ人が多いんで。街中はもちろんですけど、郊外も地域によっちゃこういう人たちばっかりがいるとこもあるし、要するにこれね、この向こう側の女性の腕のところにも黒いの乗っかってますよね。で、額には2人ともこういうの乗っかってて、もうちょっと大きいの乗っかってる人もいるんですけど、内容は忘れましたけど、この中に普通の紙じゃなくて、もともとは、なんていうの、羊皮紙っていうの、羊の皮とか使ったような、動物の皮みたいなのを使って、紙みたいにして、そこに、立法の中の3つか4つかなんか覚えてないけど、どこの箇所か覚えてないけど、そういうのがまあ書いてあるそうです。そういうのをくっつけて持って回ってるっていうことで、まあうちらはね、儀式的なことは好きじゃないんで、あれですけど、ここまでする必要もないし、あれなんですけど、ただまあ、心にはね、刻んでおくっていうのも、まあ彼らのその、体に、ね、くっつけて持って歩いてるのすごい話だなと思うんですけど、もちろん多くの方はただ単にそれが習慣だからとか儀式的だからっていうことでやってる人たちもいるかもしれないけど、まあ我々にはそういうね、習慣はないんだけど、やっぱり今日の聖書箇所のように心の中に刻むっていうのはすごい大事かなって、それで次のは子供なり別の人たちなりね、次の世代なり周りの人たちにその神様のことを伝えていく。で、今日の箇所はまあ律法のことを言ってるんだけど、もちろん律法の細かいことはみんなうちらは守れるわけがなくて、でもイエス様は律法を破棄するために来たんじゃなくて、律法を成就するため、だからアバンドンするためじゃなくてコンプリートするために来たっておっしゃってるんで、その解釈もいろんな捉え方できるんですけれども、律法というのがこのレビ記と申命記に書いてあるものだけじゃなくて、とにかく旧約聖書全体も含めてイエス様につながるまでの神の御業という考え方もする人もいると思います。まあ、何が言いたいかというと、この旧約聖書の細かいところばっかりに目を通してたらもう気が狂っちゃうという正直なところで、この間も言ったけど、今の時代にはそぐわないものってやっぱあるんですね、律法の中には。って言っちゃうと地雷踏んでるかもしれないけど、ね、この間言ったけど、エビとかカニ食うな、豚食うなっていうのね、あと、健康的な部分でね、病気になったら何日間か人と接してはいけないってあるじゃん、なんか。当時のね、医学がそんなに発達してない時代だったから、そういうのが立法に書かれてたんだと思うんですけど。でもまあ、全体的な意味で、神様に 100% 従うんだったら、ここまでのことをしなきゃいけないっていう、見せつけられてるものでもあるし、あと、人間にはこれ 100% 守れないんだよという、のも、これを通しておっしゃってるのかもしれません。わかんないけど。でもそういうのも全部ひっくるめてイエス様なんですよね。その十字架があって復活があるっていうのは、立法を守りきれない我々のためっていうのもあると思うんですよね。だからそういう意味で、立法を無視するために来るんじゃなくて、もうコンプリートする、成就するっていう意味なんだな、だろうなと思いました。で、今日実は自分が喋る予定だったんだけど、なんかね、珍しくですね、こういうなんか順番を逃したこと多分ほとんどないと思うんですけど、いろいろあって、まあ、細かいことは抜きにして、ここ2、3日、すごい、まあ、体だけじゃなくても精神的にもなんか、ドーッと、特に昨日1日だけで、ちょうど疲れて、で、もちろん今朝準備はできたんですね、やろうと思えば。ただ、なんか、無理してやることないなっていうのが一つと、なんか義務的になんか強引にっていうのも違うのかなと。なので、まあね、3、4週間前に近くにお願いしたばっかりなんですけど、ちょっと無理言って、お願いしたら選んでくれた箇所が、ああ、この箇所だったら来週の自分喋ろうとしてたことにつながるなと思った箇所だったんで、すごいそれはそれでよかったなと思いました。 なとこです。はい。
私なんですけれども、この、聖書箇所を見て思ったことが、この聖書箇所は、もともとその前のところを読むと、エジプトからユダヤ人の人たちが神様に連れ出してもらってとか、そういうふうなことも書かれていて、そういうこと一つ一つも忘れないで、それで、神様を大切にしなさいっていうふうなことが書かれて、神様を大切にするということも決して忘れない。で、神様がやってくださったことも忘れるなっていう、っていうふうなことが書かれているですよね。それで、私も、今までに神様にしていただいたことってすごいたくさんあって、神様はいるっていうふうなことが分かっているんだけれども、でも日々の生活の中で神様が、祈ったことに答えをくれることというのはほとんどなくて、それで、神様はいるんだろうかみたいな感じの、疑いがあるのではなくて、なんとなくぼんやりした存在になってしまうことが多い。で、で、これ、前、私たちのこの教会って、この礼拝堂、教会を借りる前に高穂に教会があって、で、そこの高穂の教会で、すごい長い間、自分たちの教会として礼拝させてもらっていたんだけれども、そこの教会を、が、他の団体に売られてしまったので、急遽出なきゃいけないかとなったことが数年前にあって、で、その時に本当に、追い出されるような形になったので、数日のうちに用意しなければいけなくなってしまった。で、その時に、前これ、明かししたんですけれども、その時に私、教会でたくさんの植物をお世話していて、テーブルいっぱいに植物あったんですけれども、なんでテーブルいっぱいに植物があったかっていうと、駐在員の人たちが帰る時に置いていくので、それを、たまたま私が教会にいつも行っていたので、お水をあげてって言って、で、テーブルいっぱいあったんだけれども、大きな植物もあり、全部持っていくわけにはいかなくて、それで、なんか一つ選ぶっていうのもなんとなくかわいそうで、その中から自分が。で、なんか全部置いていくしかないと思って、置いていってたんですよ。そしたら、引っ越さなきゃいけないというふうにごたごたしている最中に、どうしてもその中にあった一つの、すごく貧弱な植物な、一番貧弱だった植物の画像がちらちらと目の前に浮かぶ、気になって仕方ないっていう現象が起こり始め、それで、それで、でも自分の気のせいってことってあると思ってたので、無視をしていて、それで、そしたら、夢にまでその植物が出てきたので、それで、その、高穂の教会を離れ、一番最後に整理しに行くときに、たまたまその日の朝に、久さんが一番最後にその教会を見に行くっていうことになったときに、たまたま私も仕事の都合がついて一緒に行けることになって、それで、一緒について行って、そしたら、その植物、その一番貧弱だったね、その植物だけが、残されていて、あと全部捨てられてたんですよ。うん、だから、それを見たときに、あ、神様は確実に私たちに語りかけてくださっているって。で、私たちこういうふうな団体になって、教会さえも追い出されるような小さな団体になってしまったけれども、その中で、神様が私たちに一番貧弱な植物でさえ神様が私たちのために取っておいてくださったというふうなことを、見せてくださった。というふうなことで、私びっくりしたんです。それで、その追い出された私たちが、の後に、その教会を買った団体の方も、もうほぼ追い出すような形になったので、同じクリスチャン団体でありながら、やっぱりすごくいい気分がしていなかったんだけれども、その団体に対して。でも、その団体の人も、なぜかその小さな植物だけ、ポンと伏せずに置いておいたっていうふうなことで、神様はきっと両方に、 どんな形であろうと語りかけているんだっていうふうなことを私はそれをここで確信したんですね。だからそういうことがあると私たち神様は絶対いる、私たちと一緒にいるっていうふうなことは、たとえいつも私たちが聞けなくてもこれは神様の声じゃないと思っていたとしても常に私たちに語りかけているというふうなことを自覚しているんだけれども、でもこういうふうな日々の生活の中で不安があったりとか不安があってこう神様に言ってしまう、語りかけても答えてくれないということがあると、あっという間に神様がいないのではないだろうかっていう気持ちになる。だからその額にもその印として書きつけておき、で神様がいるということを常に忘れないということは本当に大切なことだというふうなことを、今日の偉大な神様をことを思って本当にもう一度思い起こすことができました。マリーさん、そしたらマリーさんからも何かあったらお願いできますか。
はい、ちょっと疑問が浮かんだんですけども、久しぶりの旧約聖書で本当に立法っていう感じでちょっと、うまくまとまっていないんですけども、まず、まあ、自分がクリスチャンとしてその神様を信じるのはすごく個人的な問題だっていうのが自分の奥深くにあって、朝やっぱり先週の礼拝でも皆さん証ししたように、朝まあ、今日も一日与えてくださって感謝します、そしてまた夜寝るとき感謝します、今日も一日ということで、で日中というのはまあいろいろバタバタ忙しくて感情的になることもある、もう神様どうしてですかっていうような問いかけとかこう訴える部分はあっても、なかなか神様のからの言葉、御言葉っていうのに、与えられる御言葉っていうのに耳を傾ける時間というか余裕というか感情もないなかったなっていうのがちょっと反省させられたとこと、あとやっぱりアメリカっていうのはすごく、まあ基本はキリスト教国家って言っても、その中にもいろんなデノミネーションがあって、そしてまた他のたくさんの宗教、特にユタなんかは本当にモルモンの方が8割とかいらっしゃって、そしてそういう人たちの中で働く、まあもちろんモルモンだけじゃないんですけども、いろんな宗教の方たちが集まって、まあ一つのなんかこう、ところで働いていると、日々、そのたくさん神様を証しするチャンスがあったとしても、私クリスチャンって言っちゃっていいのかなとか、神様感謝します、感謝だったんよこれっていうようなことを言っちゃっていいのかなっていうのをなんか抑えてる自分がなんかあったりとかして、なんかこうそれ皆さんそういうのってたくさん経験やっぱりこの社会で生きているとあると思うんですけども、私はまあ特に宗教とか人種とかっていうのの話はこう一対一とかですごく親しくなれば出しますけれども、なんか皆さんに自分から証しするっていうのをちょっと避けてるかなって自分で今ちょっと思い出されて、ただやっぱりこの箇所からやはりこう心を尽くし精神を尽くし、もうあなたの全てで神様に仕えなさいっていうところがあって、そうやって自分クリスチャンであるっていうことを抑えてる自分っていうのがちょっと間違いなのかなってちょっと思って今したんですけども、日々もちょっと思ってるところあるんですけども、皆さんはどうされてるのかなってちょっと思いました。はい、何か聞かせていただければありがたいです。
あくまでね、はい、個人的な意見なんですけど、その伝道するにしても、 明かしするにしても、なんか人それぞれのキャラってあるじゃないですか。
はい。
それに合わせてっておかしいけど、もちろんモーセのようにキャラ以上のことを神様やっちゃったっていうのもあるんですけど、なんか人それぞれに与えられたやり方って違うんじゃないかなと思うんですよね。だから不特定多数の人にやるのが上手な人もいれば、本当にある程度親しくなった人に話しかけれる人もいるわけであって、で、なんか肩身が狭い思いっていうのは日本人コミュニティにいたら当たり前のことなんで、特に日本人って宗教嫌いみたいな人多いじゃないですか。ニューヨークって街がまた超左の人が多くって、キリスト教なんかクソくらいみたいなのがたくさんいて、で、自分もニューヨークでアメリカ人と言い合いになりかけたことはあるんだけど、元から聞こうとしないからね。うん、だからその場合ってのもあるし、自分が置かれた立ち位置とか神様にどう導かれてるっていうのも人それぞれとか住んでる環境によって違うのかなと思いますけどね。だからそれで自分が一人一人その環境でどういう用いられ方するかっていうのを祈っていかなきゃいけないのかなっていうのが自分の意見で、実際にさっきのアメリカ人と話してっていうのはあったんですけど、もう何回目かになるとね、すごいうざいんですよ、そういう話して、ふっかけてこられるのが、キリスト教に対する疑問とかを、このトーンで喋り方でも、この人は話を聞こうじゃなくて、自分をいかに、こっちをいかに否定しようかと、ね、構えてるんだなってすぐ分かっちゃうんで、で、ある時、あるパーティーで、初めて会う人に、あ、そうだよ、内藤さんの還暦の時のパーティーだよ。で、自分がちょっと遅れていて、みんな酔っ払ってて、実は自分も別の予定が入ってて、その前の店で飲んできて、結構みんな酔っ払った状態で入ってきて、そしたら初めて会うアメリカ人の男性がいて、ニューヨーク育ちの。お前、内藤さんとどこで知り合ったんだ、同じ教会だったら、ニヤッとして、ちょっと聞いていいか、何ちょっと、キリスト教のことなんだけど、言ったら、その前に言うけど、本当に知りたくて聞くのか、それとも否定しようと聞して、ふっかけたのか、どっちって言い返したね、こっちは。そしたら、むすっとして、話し合うことの何が悪いのって。あんたニューヨーク育ちって言ったやないかって話になって、ニューヨーク育ちのアメリカ人でクリスチャンじゃないやつって、今までそれで議論してろくなことなかったんだよ。だから今日は内藤さんの誕生日だからそういう話やめようよって言ったらすごい嫌な顔して、いや、でも一つだけ聞かせてくれて、ダメ。特にうちら二人とも酔ってるし、ろくなこと絶対やらないからっていう。全然もう証の反対になっちゃうんですけど、でもそういうふうに証をできたかもしれないっていう時と、絶対これ証をしてもしょうがないだろうっていう時、見極めるのはすごい難しいんですけど、でもそういうこともあるんで、だから、聖書には時が悪くても良くてもって言うけど、でも、これ絶対ありえないって分かってる時とか、自分がそういう普通の状態じゃない時とか、ちょっとやめといた方がいいかなという時もありました。ただやっぱりその、キジさんがやってるように YouTube で自分自身の証をするっていうこともあるし、自分も人の証をウェブサイトとかに載っけたり し続けてたら、ある人がこの証を見て、キリスト教に興味を持ちましたって、今まで何人かいたんですね。だからそういうやり方もあるし、まあ、いろいろね、人によって、どういうやり方があるか、祈りでもって見出されたらいいなと思います。ちょっと長くなりましたけど。他になんか、みんななんかある？
いや、自分はその、なんて言いますかね。証っていうか、今、やっぱり兄をね、やっぱり、イエス様を知ってほしいということがあって、でも自分の心から出てるじゃなくて、やっぱりね、一言、僕もね、スカイプって毎週やってるんですよ、兄貴と。で、その時に、ほとんど聖書の話とかしない。で、やる前は必ず祈る。で、助けてくださいと。でも、聖書の話はほとんどしない。でも、自然になんかこう、私、直腸がんになった、なりました。これは、本当ステージ2だったんですよね。で、 直腸がんって絶対分かんないから、4っていう人がたくさんいるみたいで、いろいろ調べたら3とか4とか。で、これって生かされてる。絶対に神様は私を生かして、もっと私のために尽くしなさいということを絶対に神様は言われてると思うということを彼らに言ったんですよね。昨日の夜かな。うん、それはなんか自然に出てきて、まあ、時々言うんですけども、そしたら彼らは黙って聞いて、信仰だよなとか言って言うんですよ。だから、その自分がこう一生懸命ね言ってもやっぱりダメだと思うんですよね。さっきもひささんが言ってたように、人がやっぱり人それぞれだと思うんですよ。で、その時になんか本当に神様はね、信じてたら、その証は必ずね、成就されますよ。自分中心に走らなかったと私は思います。
私のちょっとこうそうなんか私もどっちかというとこう人の前とかでこうお話するとかそんなに上手じゃないし好きではないんですけれどもでもだから帰ってこうね、この数ヶ月いろいろなんか自分の、ね、ことでいろいろなんか学んだんですけれどもでもこういうなんかいろんなやり方があってでもそのなんていうのかやっぱり態度でこう分かってくるので、キジさんも一作もなんだけどキジさんも言ったようにそうこう直接にこう証とかしなくてもその周りは態度で分かる。でもそれでもすごく周りがそれを見て、こう、あすね、その何かこう、もらえるものっていうのが多分あると思うんですよ。だからすごくその、なんか本当にカインネスとか何か自分ができることっていう、だから別に、ね、何か本当になんかフィジカルにこう何かするとかじゃなくて、それもそうですけど、でも本当になんかアクティブカインネスというか、その人に対して何かをするっていうのはすごく大切だなと思って、それでもその人が、見る目がすごく変わってきて、でそれからその神様のことも伝わるっていうか、別にその自分がクリスチャンですとかじゃなくて言わなくても、その態度で多分その神様がねクリスチャンだとかそうじゃなくて言わなくても伝わってくるなの伝わってくるというのはすごくはい、感じてます。
ね、私はね、私は北海道出身なので、北海道って教会いっぱいあるんですよ。だから、今ね、マリさんが言っていたね、クリスチャンってことが、こう、ちょっとこう、まあね、言いづらいな、みたいな感じのことって、どっちかっていうと、本州の人たちの方がね、よく話すじゃない。でも私小樽だったんだけれども、小樽も教会いっぱいあってね、あなたどこの教会行ってんの、あっちの教会みたいな感じのところがあったから、だからそういうところのプレッシャーがなく育っていて、そうで結局うちは仏教徒だったんだけれども、それでそこからクリスチャンになるっていうのも全然何の違和感もないっていう感じだったのね。だから、そういうふうな苦労したことがなくて、で、私がね、じゃあね、今、こう、バンバン証ししてね、生活してるかって言ったらね、全然そんな感じじゃなくて、で、久さんとか木地さんとか一緒に喋ってると、二人でね、熱く喋ってるんだけど、すごいな、まあ、なんかこの二人、神様大好きなんだな、と思ってね。ねだけれどもね、私ね、やっぱり、そこ、人前で、そうね、証しをするとかいうことって、ないんだよね。で、前、私でもクリスチャンになりたての時って、なんとなくそのみんな周りが熱くやっていたのを見てね、ちょっとね、なんかそんな感じになるのかなとか、羨ましいかもとか思ったんだけれども、そういう気配も見せなかったんだ、私が。それで、 でね、歌うときにね、あの、なんだっけ、あの、復活、イースターのときに歌うときにね、あの、なんかイースターの意味もあんまりよくわかんなくて、こう、なんとなくこう、それで、なんとなくその前にクリスチャンになってしまったもんだから、イースターのね、ありがたみとかもよくわかんなくて、それで、これはまずいと思って、で、生産式の時にこの地方の、あの、このブドウ酒でパンでっていうふうなことをね、うん、そのありがたみもよくわかんなくてね、これはイースターにやばいだろうとか思ったので、で神様にね、あのね、イースター、あのね、どうか、なんかね、この、ね、このありがたみが分かるようにしてくださいと思って、ね、思ったことがあったのね。そしたらね、あのね、なぜか分かんないんだけど、生産式の時に、あの、ね、あの、パンとね、ぶどう酒をね、ね、こう飲むという、ね、時にね、もうね、なんかね、なんか私じゃないんだけれど、なんかね、こう、すごいね、かたじけなく、ね、なんか涙がにじみそうになるようになったのね。だからそういうのって精霊の働きだと思って、うんうん。だからもうね、私ね、もうそれぐらいで私はいいかなと思ってね。で、はっきり言ってね、私ね、ね、ああ、私クリスチャンじゃんとか思うのってね、ね、歌ってね、集中してる時なんか、うん、超クリスチャンになって、あとはね、なんかね、ぼんやりしてるクリスチャンで、でもなんか、うん、まあ、いいかなと思いながら生活してるんだ。うん、じゃあ、あと他に誰かいる？なんか。いい、マリさん、こんな感じ。
はい。ありがとうございます、うん、皆さん。
頑張ってね、その言った人で、そんな。そう、そう、なるほど、そうか、ほうとか思いながら、う
ん。なんかちょっと、なんか小さな疑問が日々あったので、自分の中に。
はい、だよね、
うん。うん、ありがとうございます。
じゃあ、近くさん。
お祈りします。すべての父様、今日もこうして、みんなと、分かち合える機会を与えてくださってありがとうございます。また、この一週間、始まりますけれども、どうか私たち一人一人の、を守って、導いて、その、私たち一人一人の生活を、持たされてください。本当にまた暑い、日々が、まあ、また夏なので、始まりましたけれども、どうかこの暑い中でも本当に、神様のことを、心に持って忘れないように神様を通してまた、私たちの周りの、家族や友達や、知り合い本当に、そのいろんなことがあっても本当に神様を通して、その私たちの周りの人に何かできることがあれば本当に私たちに教えてください。また、コロナもまだ、いろんな国、まあ、このあのね、アメリカでもまだ、毎日、大変なところもありますけれども、でもやっぱり夏になって本当にこの1週間でももうみんなマスクしてない人たちとかがすごく増えてますけれども、本当にあのこのコロナを、またあの振りあの、ね、戻されないようにどうか、そのプロテクトというかその周りの人を、にまたあのスプレッドしないようにどうか、持ってください。そして本当フェースリスパンダーの方とか、たちがまだ、毎日、戦っている人もいるのでどうかその人たちのことも覚えていてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
アーメン。